さて、この、ゴーストップ事件の事件の背景とその後ということを、少し考えてみたいと思います。実はこのゴーストップ事件という実にありふれた事件がなぜこのような展開を示したのかということは、先ほど申し上げましたように日本が急速に軍国主義の道を突っ走っていったということがその背景にあることは言うまでもありません。ところが私は今回この阿波千吉のことを調べていく中で思いがけない事件のことを知ることになりました。この中でご存知の方がどのぐらいおられるかわからないんですけども、竹橋事件というですね、1878年に近衛兵300人が起こした反乱の竹橋事件って聞いたことある方どのぐらいいらっしゃいますか。手を挙げていただけますか。多分日本史の中で埋もれている事件なんです。いや、意図的に埋もれさせた事件なんです。どういうことかと言いますと、1878年明治11年の8月23日のことだったんですね。今から138年前のことになります。夜、皇居の竹橋付近で駐屯中の陸軍近衛兵259名が徴兵制の改善などを明治天皇に直訴しようと決起したというわけですね。これはどういう人々であったのかといいますと、その大半がこの前年、すなわち明治10年に起きた西南戦争、西郷隆盛をリーダーとする薩摩軍と政府軍が戦う西南戦争がありますね。これによって政府は莫大な出費を余儀なくされるわけですね。ところがこの西南戦争で活躍した兵隊はこの決死の覚悟で臨んだこの西南戦争で、それが無事に終わって、自分たち兵士にも賞与といいましょうか、給料がさらにこう増やされるという待遇が改善されるだろうと期待していたわけですね。ところがその政府の財布を預かる大隈重信はなんとそれをガクンと下げたんです。であるにもかかわらず政府上層部は給料が俸給が劇的に上がっているんです。下士官は少ない給料がもっと減らされていった、何事かと。そしてこんなことではね、自分たちは、ふるさとの両親にも仕送りができないと、弟や妹の学費にも送ってあげる金がないというこのほとんどが若者ですよね。この彼らが恩賞削減を求めた進めた大蔵卿大隈重信の、皇帝を公の屋敷皇帝を襲撃してい、くわけです。日本軍最初の反乱と言われます。そしてこの、竹橋事件は34時間で鎮圧されて、55名が銃殺刑ですね、準流刑が150名という非常に厳しい、措置がされました。この竹橋事件の、処刑された55名の若者、平均年齢24歳です。これは当時の元老の山形有朋に非常な衝撃を与えたんですね。それは反乱を起こした兵隊が天皇を守る近衛兵だったということです。この近衛兵が皇居に侵入をして自分の要求を通そうとしたということに山形は大変な衝撃をこう受けるわけです。昔であるならば藩主がその自分の家臣に命を捨てようと命じたならば喜んで、その侍は命を捨てたかもしれない。 さらに鎌倉時代まで遡ればその恩賞ということで土地が与えられて、それを目当てに命を捨てるほどに頑張ったということがあったと。ところが今や給料が下げられたらもう途端に歯向かってくるという、こういうような軍隊では、しかも近衛兵が立ち上がってしまうということでは、一体日本の軍隊はどうなるんだろうということで、元老の山形は非常に不安を持つわけです。そして長い話を短くするとどういうことになっていくのかと申しますとですね、ここにあるヒントを彼は得ることになっていくわけです。実は当時ですね、越前の大谷派新州の僧侶で南条文雄という、南条文雄と読まないで南条文雄という方なんですけども、オックスフォード大学にサンスクリット語の勉強のために留学中でありました。この南条文雄は後で日本の仏教界に多大な貢献をなす方だそうでありますけども、大変なインテリでもあります。また仏教系の大学の教授も長く務めた方であります。この南条文雄が学んでいるオックスフォード大学に当時フレデリック・マックス・ミューラーというドイツ系の比較宗教の学者がいたんですね。この比較宗教のミューラー教授に南条文雄がある日、新しい日本の代表的な宗教は何に決めたらいいのでしょうと相談した。すると三浦が答えるには、なるほど、神道でも仏教でも日本の国教にするというのには具合が悪い、キリスト教はなおさら日本に合わないだろうと、けれども日本は天皇の伝統が長いので国民が天皇を尊敬する崇拝する思いを抱いている、つまり皇室を尊崇する思いを宗教に変えたらどうだというふうに提案したっていうんです。それを南条文雄が聞いた話を、それを日本の僧侶に何らかの方法で伝えたときに、その僧侶の護国寺の僧侶なんですが、僧侶が山形有朋に伝えたこの話が原点なんですね。これにヒントを得て、なるほど、キリスト教は神の御名においてと言ったらすっと胸に落ちてわかる、フランスの兵隊の兵に法典の典ですけども、兵典に神の御名においてということが日本では全く意味をなさないので、その場合どうしたらいいのかというときに、これは天皇を神として崇めるというそういうシステムを作ることだ、もっと言うならば、軍隊は単なる国軍ではない、皇軍だ、天皇陛下の軍隊だ、だから天皇とのためとあらば命を捨てるという、こういう教育をしていくことだという、そういう日本の軍国主義の道筋を山形は見出すわけです。そして日本は一度その筋に道筋に従って、軍事化、軍国主義化を図っていくという、そういうことなんですね。山形がその後、命じたのは軍人直輸であったんですね。つまり天皇のために命を捨てようという軍人直輸、これが名誉あることであるということを刷り込む教えだったんです。それを名文で書くことを受け負ったのが西天音という人でした。かくして軍隊は幸運となり、天皇への絶対忠誠を誓うようになっていく。そして太平洋戦争においては赤紙一枚で徴収されていく、そういう軍隊が出来上がっていくわけです。誰も何も言えないという、この発端になったのが竹橋事件なんです。この竹橋事件のことが注目されるのは、とても一部の人にとっては具合が悪いことなので、今でも歴史の闇の中に埋もれているようなところがあります。それを発掘してくださっている 方々もいるんですけれども、まだまだよく知られていません。さて、このピンクで、この網をかけたところを見ていただきたいんですけども、実は、515事件というのが起きておりますね。この515事件なんですけれども、これが起きた、年に注目をしていただきたいんです。1932年です。犬飼剛首相が、話せば分かると言いますけども、問答見ようって言って、殺されてしまう、5月15日に起きたので、515事件というふうに呼ばれます。ところがこの515事件という事件、軍隊が起こした首相暗殺事件が起きたということが国民が知らされたのは1年後なんです。つまりゴーストップ事件の起きる1ヶ月前に、今からちょうど1年前、515事件があったということをちょこっと国民は報道管制が解かれて初めて知らされたんです。皆さん考えてみてください。一国の首相が将校によって軍人によって暗殺されたという出来事が1年間国民に隠されていたという事実なんです。いかに軍隊がメディアもその統制下に置いていたかということを如実に語る事件ですね。そして、国際連盟脱退が1933年、つまり、このゴーストップ事件なんですけども、3月27日ということは約ゴーストップ事件の3ヶ月前に国際連盟を脱退しているんです。さて、そしてゴーストップ事件が起きて、それから何が起きているのか、226事件が起きています。政府要人暗殺事件、ね、そして陸軍が完全に政府を牛耳るという構図がここで出来上がってしまうんですね。226の将校たちの背後に陸軍がいるのは誰にも明らかです。だからこの陸軍を怒らせるようなことをしたら、あの226のように俺らも殺されるということで、みんな物が言えないという状況に追い込まれていくんですね。そして1938年国家総動員法が成立します。欲しがりません、勝つまではもう全てが戦争勝利のために肯定される、ということです。そして1941年トラトラトラ真珠湾攻撃で4年近くにわたる太平洋戦争の火蓋が切って落とされる。まさに日本は戦争に向かう坂を転げ落ちていくわけです。そしてその大きな転換期になったのが、ある面ではゴーストップ事件なんですね。しかしゴーストップが起きる前からその、予兆は十分にあり、すでに、竹橋事件や515事件が起きていたわけであります。そのようなこうしがたい、誰にも止められないような、そのような状況の中で、ただ一人それはいけません、ノーと言えたたった一人の人物がいたんですね。あの強大な権力を持つ軍部に対してそれはいけません、ノーとはっきり言えた人物が、日本広しといえども一人しかいなかったんです。その人の名前は粟谷千吉です。さて、彼は、一旦、公職を退いた後、加谷沖則というですね、総務大臣に懇願されて広島市長に、なっていきます。当時は選挙で選べるのではなくて、中央政府から任命されるわけだったんですね。ところが、他にもいろいろ粟谷千吉を迎えたいという声はたくさんあったんですけれども、祈りの中で彼は自分にとって一番大きな、まあ、チャレンジであるところの広島市長という道を選んでいきます。広島市会、まあ、今でいうと広島市議会は大変な上げ足取りの 騒がしい議会であり、ちょっとした質疑を捉えては、法案を潰すというような、議案を潰すというような非常に市議会を御するのは、多事多難であるというふうなことを聞いていたんですね。しかも広島は軍都です。軍隊の中枢が置かれている都でもあります。誇りがあります。そういうところに自分が向かうということはどういう意味を持っているのか、軍隊にノーといった、あわやが広島に向かうということの意味合いは非常に大きなものがあったと思います。しかし、彼はそれを神の使命と思って、この広島赴任を決意します。これはある面では、決死の覚悟だったんですね。新天地での新たな一歩、東京で菅本寅次の聖書研究会で挨拶をして重大な決意を持って広島へ向かいますという、言葉から人々はただならぬものを感じたようでございます。広島出発前夜には家族を集めて食事を共にして言った言葉、広島市民と運命を共にする覚悟である。ここにどのような意味が含まれていたのでしょうか。来るべき運命をすで、に予感していたかのような思いすら知らされます。広島市議会では噂の通りに、大変な議会対策がで苦労をします。この温厚な人の前で起こったのを見たことが誰もないというような選挙地でありましたけれども、自分は怒りっぽいのでどうか祈ってほしいとクリスチャンの友人にはよく頼んでいたそうであります。それは、あわやを怒らせるような、計略的なこと、また罠を仕掛けるようなこと、そういうような陰謀的なことが随分あったようで、議会の運営には非常に苦労していたようであります。しかし議会対策もさることながら、もっと大変だったのはついに広島にも、選挙区の悪化が日に日に、厳しさを増していたということです。米軍の爆撃による度重なる空襲が起きていました。ところが不思議なことに岡山や、また神戸やいろいろなところにそれなりの爆撃は、あったかもしれませんけれども、しかし広島は、取り立てて大きな爆撃が不思議とないままで過ぎている不思議な不気味な静けさが あったんですね。それは皆さんがご承知の通りに原爆の威力を正確に測るために通常爆撃による被害を起こさないという作戦的なものがあったからだったんですね。そんなことは知らず、広島では食料の配給は非常に厳しくなっており、また自分の身の回りを世話をしてくれる女性に対しても、おばさんという立場の人であったようですけれども、どうか、闇のものだけは買わないように、私は市長なんだからね、市民の模範とならなければならない、そのように言われて市長の食事を作るのにとても苦労して、闇で買ってはならないというクリスチャン市長の命令なので、時には味噌汁に入れるものにこと書いて木の芽を取って入れたりだとか、庭の草を取って入れたなどということもあったそうです。そして一日にご飯一杯、そして黒パン一日に一切れを3回に分けて食べるというような、180センチもあるような大男が、そんなわずかな食事でひもじさをしのぐ、みんな我慢しているんだから、どんな点においても本当に千吉は真面目でありました。でもまた ユーモアのある人でもあったようで、トイレに行くと必ず歌う歌があったそうですね。箱根の山は天下の剣、トイレに行く時には必ずこの歌を歌うっていう、まあ、あのいろいろユーモラスなところもあったようで、あの本当に、楽しい面も随分あった、まあ、とにもかくにも、時間を8月5日に戻しますと、原爆投下が起こる前日の8月5日、東京から妻の幸男さんが孫の綾子を連れて広島へやってきます。三男の忍君が広島の中学校へ転校ということでやってきます。単身赴任の寂しさを囲っていた、阿波屋がですね、久々に家族と再会を果たして、家族の団らんを心から喜べる日がやっと到来した。それは皮肉にも原爆投下の前の日だったんですね。8月6日、警戒警報が鳴りましたが、7時19分解除されて、いつものように一日が始まろうとしていました。警戒警報があった時には、役所の出勤は昼からでよいということがあって、阿波屋もゆっくりとこの日は、視聴者へ向かおうとしていたようであります。そして朝、まだゆっくりと過ごしていたその8月6日8時15分、ね、原爆が投下されました。午前8時過ぎ、高度8500メートルで北東方面から広島上空に B29、29、3機侵入、うち1機エノラゲイ、エンジンを停止したまま滑空して、つまりエンジンを立てずに静かに広島上空に達し、高度約8500メートルから原子爆弾1個を投弾、直ちに急旋回して全速力で西方の山の彼方に退避。投下された爆弾は高度1500メートル付近で青白い閃光を発するとともに最初の爆発を起こし、赤い太い火柱を引いて6、7秒後急速に落下し、市の中央部細工町志摩病院の上空約570メートルで一大炸裂を起こして、直径約60メートルの小さな太陽のごとき火の玉となった。その爆発後1万分の1秒で生じた温度は実に30万度と言われています。その閃光を浴び、阿波屋とまた、三男忍、孫の綾子さんはほとんど体の原形をとどめないほどに焼けて亡くなってしまいました。この原爆の凄まじさについては皆さんがよくご存知のところです。離れたところにいた、妻は即死は免れたものの、その後1ヶ月で原爆症で召されています。父死亡という新聞記事を見て度肝を抜かれた次女の安子さん、東京から苦心して手に入れた切符で広島に向かいます。女性はただ一人、あとは男性ばかりの福音の兵隊であったというふうに言われていますけれども、降り立った広島駅から見れば焼け野原、そういう中でついにその母がいるところを見つけて必死の看病にあたる。そして呼吸が困難になりますと、この安子さんは、口に口を当てて、人工呼吸をする。 それがいけなかったんだというふうに後で言われるようになりますけれども、まさかの時にはこういう救急救命手段があるということを知っていた安子さんが、母の衰えゆく呼吸を励まそうと、口から口へと呼吸した、そのことで原爆症を自らも、放射能を多量に浴びることになったようです。そしてそれから数ヶ月後に20歳でこの世を去っています。阿波谷千吉と、三男の長男次男はすでに幼くして亡くなっていますけど、三男の忍が亡くなり、孫の綾子が亡くなり、次女の安子、5人が亡くなるという、こういう悲劇がこの家庭に襲うわけであります。まだ自分自らも数ヶ月後に、この天国に共に行くことになることを安子はまだ知りません。しかし新聞記事に載った広島市長犠牲という、その新聞の見出しを見たときに電流に触れたように、衝撃を受けて、友人の手からその記事が載った新聞をもぎ取って、ああとうとう本当だった、嘘ではなかった、奇跡は起こらなかった、お父様が亡くなった、お父様が亡くなったのだ、この悲しみに包まれます。でも安子はお父様お父様お父様と叫びながら、そうだ、私は強くならなければならない、幼い弟妹がいるのではないか、うんとうんと強くなろう、お父様見ていてください、安子のこれからの生き方を、お父様の教え通り、お父様が期待してくださったであろうその通りに強く正しく生き抜きます、父の生前の教え、身をもって示してくれた数々の教えが次々に思い起こされる、それは結局最も正しい清らかな強い人間の歩みだった、父以上に清い一生を送った人を私には思い当たらない、若くして死ぬ特攻隊は別であるけれど、あれだけ社会の汚い波の中を泳ぎつつ清らかな正しさで押し通した人、父は偉い、私は父が誇らしい、昔から誇らしかった、しかし今亡くなってみて一層誇らしい、私はあの父の娘なんだ、あの立派な父の子なのだ、しかも父が目をかけてくれた子だった、父は私を高く買ってくれていた、正義に強い子として高く買ってくれていた、悲しみの中にも微笑ましい気が起こってくる、しかし国家にとっても父の死はあまりに惜しい、父のようなに正しき人を国家はなぜもっと重く用いなかったのか、国のためにも悲しむ、私は父の政治が日本を良くすることを確信していたのだ。これは戦後発見された阿波谷安子さんの日記の一節です。今門田隆昌さんという方が安子19歳の戦火の日記ということでこれを紹介してくださっております。この葬儀は悲痛な葬儀でした。指揮をしたのは、塚本寅次という阿波谷の先生であったわけですよね。そして、この指揮の中で言った言葉というわけではないんですけれども、この追悼の言葉という文章の中で、阿波谷千吉のことを、このように、塚本寅次は回想しています。君の管理生活の中での最も著しい出来事はいわゆるゴーストップ事件であろう。これは昭和8年大阪警察部長時代に部下の警官が交通規制を犯した兵士を咎めたことに端を発した事件であるが、軍部の横車によりついに警察対軍の正面衝突となった。こんな事件のほとんど100分の100まで軍部の横暴が通った当時にあって、この私の口から申すのもおかしなものでございますが、父は実に正しい強い人であったといつも誇らしく思っておりますと安子さんも言うように、君は正義のためには死をも恐れなかった。実際この場合生命の危険すらもあったようであるが、君は軍が陛下の軍ならば警察も陛下の警察であると言って完全として戦い、ついに軍に頭を下げさせたのである。 当時軍部はオールマイティで、思うこととならざるなく、言うことの通らざることなき時代で、軍に向かうことは握り拳を持って戦車に向かうようなものであったが、阿波谷君はこれをあえてしてついに勝ったのである。けだし軍閥時代におけるただ一つの例外であり、日本警察史上特筆対処せられるべき事件であろう。詳細の聞いた人、頭の良い人は多いが、君のような誠意の人、信念の人、胆力の人がない。君を一度総理大臣にしてみたいとは私の密かなる念願であった。日本は まだかつて一度も君のようなクリスチャン総理大臣を持ったことがないからである。この意味において人物不定の昨今、君を惜しむことの特に切なるものがある。まだまだ続くんですけれども、この塚本太郎の言葉を胸を打つものがあります。さて、実はこの阿波谷千吉のこの、悲劇の死、これを説明するものは何なのか、それを皆さんがお考えになるかもしれません。実はこのことを説く2つの鍵を皆さんにご紹介したいと思います。1つ目の鍵は塚本虎二の言葉です。それは、塚本虎二は先ほども申しましたけれども、東京帝大の、エリート中のエリートであったんですね。首席で卒業しています。農務省参事官に早く若くしてなった人ですね。1923年、実はドイツ留学を前に9月1日、11時58分、関東大震災が発生するんですね。そしてあろうことか妻園子さんが倒壊した建物の下敷きになって亡くなってしまうんです。27歳。留学直前です。すでに塚本虎二はクリスチャンではありましたけれども、さらなる、エリート街道に進むべくドイツ留学に全ての段取りが整ってたんですね。その矢先の関東大震災でした。気がついてみれば助かったのは自分と血のみ者のみ。辺り一面は倒壊、家屋、また火の手が上り、東京は大変な状況になっていたわけです。神をなぜ。しかしその時に聖書のギリシャ語においては、日本で右に並ぶものがないと言われていたほどにギリシャ語に親しんでいた塚本虎二にギリシャ語で神の言葉が聞こえたっていうんです。ホティホーテオスアガペアガペエスティン、ホティホーテオスアガペエスティン、なぜなら神は愛だからです。第一ヨハネ 4章8節、この言葉が塚本虎二の心の中にはっきり聞こえたっていうんです。生涯に5回はっきり神の言葉を聞いたっていうんですけども、これは3回目だったんです。なぜなら神は愛だからです。神は殉教の時だけ神なのではない、愛なのではない、逆境の時でも愛である。神には何らかのお考えがあるんだ。それが分からなくてもいい、なぜならば神様が愛であることは間違いないのだから。この園子さんという方は実は斎藤記念フェスティバルの斎藤秀夫のお姉さんです。非常に優秀な家族で、お父さんは斎藤秀三郎という一人で英語の詩を作った英語の天才です。また兄弟は生物学者、科学者とかいうことになっている、そういうことなんですね。その 神の言葉を聞いた時に塚本トラジはドイツ留学をやめたんです。そして内村鑑三の助手になる決心をして、後に独立伝道者になって、私の知るところ留学など一回もすることなく日本で聖書をひたすら伝えていったんですね。もう一つの鍵になるのは、日本にも、あ、日本じゃない、長野県にもゆかりの深い増田兼七という方です。増田兼七さんって名前聞いたことある方どのぐらいいらっしゃいますか。手を挙げてみてください。何かいますね。知らない方、あ、知らない方も結構多いですね。増田兼七さんという方はどういう方かと言いますと、松本中学、今の深津高校を出て八高、今の名古屋大学ですね、増田京都帝大を出て内務省に入られた方なんですけども、内務省ではこの阿波谷千吉の後輩です。そしてこの阿波谷千吉があの馬政局に勤めていた時に、内務省後輩のこの増田千吉という人が重い病気にかかって、非常に優秀な方なんだけれども、その、非常にこう人生をはかなんでいるというか悲観的な考えでいるということを聞いて、阿波谷がわざわざ励ましに来るんですね。そして、阿波谷がこの聖書を伝えて励ますんです。そしてその結果、この、増田兼七はクリスチャンになるんですよ。そして実に不思議なことに、阿波谷千吉が広島での原爆の犠牲になった後の頃から10年間患っていた増田兼吉がだんだん兼七がだんだんだんだん元気になっていくんです。そしてですね、彼は福島県県知事を務めて、そこで非常に難しい問題をあっという間に解決し、その後北海道庁長官、運輸大臣、労働大臣等を務めて、大変な見事な問題解決をするんですね。ついには官房長官にもなり、建設大臣、幹事長、防衛庁長官も務めるんです。そして一時は吉田茂の後継候補にもなった人なんですね。彼はあまり知る人がいないかもしれませんけども、クリスチャン政治家なんです。そして日本の危機の時に彼は立ち上がり、日本を崩壊から守ってくれる役割をした立派な政治家なんです。そして増田兼七が亡くなった時というものも、ある面では阿波谷千吉を思わせるようなことのところがあります。それは何かと申しますと、増田兼七の家が火事になったんですね。そして愛する奥さんを助け出そうと、奥さんは結果的に助かったんですけど、奥さんを助け出そうとしている中に兼七は自分が焼け死んでしまったんです。87歳で奥さんを助け出そうとして火の中に飛び込んで彼は命を落としています。まあ、壮烈な死ですよね。この人々の生き方っていうのはそれぞれに共通点がありますね。自分のことを真っ先に考えないで自分のことを後回しにしているんです。そして神様が何をお考えか、それを一番優先して考えようということに徹した人たちなんですね。それゆえに私たちに大きな感動を与えます、感銘を与えます。私たちがもしかしたら忘れているかもしれないようなまっすぐな生き方があります。最後に聖書の御言葉を読んで終わりたいと思います。ローマ人の手紙の8章の35から39です。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？ あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほぐられる羊とみなされたと書いてある通りです。しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も命も御使いも権威あるものも今あるものも後に来るものも力あるものも高さも深さもその他のどんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。どんな被造物も私たちの主キリストイエスにある神の愛から私たちを引き離すことはできません。塚本トラジの神は愛なりという言葉が心の中に鳴り響いたという言葉を思い出すような箇所であります。この中で、本当に一つ一つ味わっていきたいところはいっぱいあるんですけども、3つアンダーラインを引いたところから考えて終わりにさせていただきたいと思います。私たちは圧倒的な勝利者になるというんですけども、それはどういうふうにしてか。第一番に、私たちの自分自らの力ではなくて私たちを愛してくださった方によってと書かれていますね。ここで皆さん注目していただきたいんです。私たちを愛してくださっている方って書いてありますか？書いてないですね。私たちを愛してくださった方によって、つまりローマ人の手紙を書いたパウロはある過去の出来事に思いを止めているんです。それは十字架なんです。十字架こそ神様が私たちを愛してくださったということの歴史上の動かない不動の一点なんですね。私たちの座標軸なんです。私たちを愛してくださった方がいるって、それをあの十字架によって示してくださった。2点目、これら全てのことの中にあっても、これら全てって何ですか？患難、苦しみ、迫害、飢え、着るものもない裸な状態、危険、剣、これら全てから解放されるたらって書いてありますか？いいえ、全てのことの中にありながらと書いてあります。問題がなくなっているわけではないんです。問題の中にあって神様は勝利者としてくださるって言うんです。3番目に、圧倒的な勝利者。やっとこさっとこ、紙一重の差でやっと勝ったんでではないんです。判定勝ちではないんです。圧倒的な、塚本太郎役では悠々と勝つことができるって書いてあります。悠々と、文語訳聖書では勝ち得て余りがある、勝ってお釣りが来るっていうんです。まさにそれは阿波や千吉のあのゴーストップ事件の中でも明らかになった勝利だと思います。たった一人でこの軍部を止めたという出来事、空前絶後の出来事ですね。小さな出来事でも大きな出来事です。そしてこの同じ神様を私たちは信じるという特権をいただいているのであります。今日は阿波や千吉という方を通して神様の御言葉を座標軸として生きる、その生き方を共に覚えさせていただきました。一言お祈りしたいと思います。主なる神様、今日またお集まりくださった皆様と共に広島の原爆においてその、一生を鮮烈に終えた阿波や千吉の 生涯を皆さんと共にたどってみることができまして感謝いたします。なんという人生でしょう。なんというまっすぐな、またなんという正直な、また主にあって神様にあってなんという妥協のない生き方でしょう。次女の安子さんが、父ほど正しく清く生きた人を私は知らないと娘が断言するほどの生き方をしたこの阿波谷千吉、その背後にあったものは紛れもなくキリストを信じる信仰、しかも徹底した信仰、自らの弱さを知り三畳一間の中に引きこもって神の御言葉と向き合い、ヒルティの書に心を浸し天に向かって祈った、その空間にこそ阿波谷千吉の尽きざる力の源があったことを教えられます。誰しもが時の権力者の顔色を伺っていたときに、阿波谷のみは権力者の顔ではなく神様のお顔を見上げていました。なんという素晴らしい、また私たちが忘れそうな生き方でしょう。しかし今日私たちは共に同じ神様を信じる者としての矜持はどこにあるのかという、本当に神様からのチャレンジをいただいているように思わされております。本当にこの軍国主義が台頭し、日本が戦争の真っ只中に入っていったその時代の中にあって、このような難しい時代の中でキリスト者としてまっすぐに歩み切ったこの生涯は実にすがすがしいものであります。本当に私たちもこの生涯から学ばせていただくことはどれほど多いことでしょうか。今日は歴史を通し、またこの聖書の教えを通し、いろいろと考える視点を共に学ぶことができてありがとうございました。どうぞこの生き方が私たちにとってまた大きな励みとなり、また御言葉を読むときに共に信仰の先達として思い起こし、私たちもまた与えられている人生をまっすぐに歩むための大きな励ましとしてまた覚えることができるようにお祈りいたします。今日このような時間が与えられていることを感謝し、また皆様と共にこの阿波谷千吉という、あまり日本で今覚えている方が多くないかもしれませんけども、その人生を考える時間が与えられることを感謝し、そしてまたこの後の昼食の交わりひとときも感謝して、イエス様の尊い名前によってお祈りいたします。アーメン。